市横浜213号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2024年12月213号。編集発行、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、略称横浜市社協。郵便番号 231-8482、 横浜市中区桜木町1丁目1番地。電話 045-201-2090、 ファックス 045-201-8385、 E メール、福横 fukuyoko@ 横浜社協 yokohamashakyo.jp。 ホームページ https://www.yokohamashakyo.jp。 この号の主な内容は、特集、遺贈寄付も横浜ですぐ横へ、大切な財産を横浜の福祉に役立てませんか？2ページ、3ページ。福祉の仕事シリーズ61、4ページ。レッツトライボランティア、5ページ。支社協情報、6ページ。三助会員のご紹介、7ページ。みんなの気持ちありがとう、8ページ。寄付者のご紹介、9ページ。みんなの声、10ページ。福横クイズ、11ページ。広告、編集後期、社協からのお願いとなっております。表紙、福祉横浜は横浜市が編集に協力しています。特集、遺贈寄付も横浜ですぐ横へ、大切な財産を横浜の福祉に役立てませんか？写真があります。キャプション、甲府こども園にて、10月22日撮影。詳しくは特集で。写真終わり。目次、福祉の仕事、社会福祉協議会職員、4ページ。現役大学生が取材しました。大学生の写真があります。レッツトライボランティア。あなたが安心してボランティア活動に参加できるように、5ページ。支社協情報。横浜支社協の出版物、6ページ。福横クイズプレゼントの写真があります。猫パペット巾着。詳しくは裏表紙へ。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから福祉横浜最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集、遺贈寄付も横浜ですぐ横へ。大切な財産を横浜の福祉に役立てませんか？遺言によって亡くなった後の財産を社会福祉を推進する団体などに生かしてもらうことを遺贈寄付と言います。自身の財産を社会のために役立てたい、個人の遺産を社会に役立ててほしいといった遺贈寄付による地域の支え合いへの関心が高まっています。12月は寄付月間。ロゴマークがあります。カラフルな色彩で数字12、ギビングディセンバー、寄付月間2024 と書かれています。幸福子ども園児童養護施設運営社会福祉法人博報会の寄付活用。感謝の気持ちを忘れない子どもたちも職員も、のびのび過ごせる場ができました。園は昨年改築を終え、園舎正面に幸福広場ができました。9月までは砂利を敷き詰めただけのスペースでしたが、企業からのご支援をいただき、青々とした人工芝が敷かれ、可愛らしい遊具が設置されました。大喜びの子どもたちは広場のオープニングを前に、待ちきれず芝生の上にごろりと横になっていました。裸足で走り回る子どもたちの声が今日も聞こえてきます。寄付を子どもたちの笑顔のために。残された人生のことを思い、当園を含め複数の福祉施設に寄付してくださった方をはじめ、ありがたいお気持ちを数多くいただきました。園の改修整備、おやつ、自転車、テーブル購入などに活用したほか、外食することの少ない子どもたちが町に出て食事を楽しむことができました。寄付をしてくださる方の多くが、幸福子ども園の子どもたちの笑顔が見たいとおっしゃいます。当園としても、様々な体験を通して心身の成長につなげたいと考えており、寄付は大きな支えとなっています。子どもたちには親切にしてくださる方へ感謝の気持ちを忘れないように話し、職員も同じ気持ちをいつも持ち続けています。写真が3枚あります。1枚目、表紙。大型遊具で遊んでいる子どもたちと見守るスタッフ。2枚目、寄付された人工芝と大型遊具。遊具を設置し、オープニングの準備をしている様子です。3枚目、卒園生左と幸福子ども園施設長高橋理恵さん。遺贈寄付をはじめ、皆様からご寄付をいただいています。写真終わり。枝地域ケアプラザで相続についての座談会を開催しました。相続や遺言について思うことは、枝地域ケアプラザ青葉区では相続、遺言、遺贈寄付をテーマに、三井住友信託銀行から二人をお迎えし、座談会を行いました。座談会や相談会を実施したい場合は、横浜市社会福祉協議会横寄付推進担当にご連絡ください。枝地域ケアプラザ和久井聡子さんの写真があります。今回の座談会では、自身の状況や思いを確認し、実現するために遺言が必要かどうかを整理することが大切だと学びました。これからの生活への思いや不安も、お近くの地域ケアプラザにご相談ください。相談内容に応じてふさわしい窓口をご紹介します。参加者のイラストがあります。財産は大切な人に残したい。今後も相続のことを勉強していきたい。遺言書作成の相談をできる方はどうやって探せばいいのだろう。イラスト終わり。座談会の写真があります。和気あいあいと話が弾みました。写真終わり。遺贈寄付の流れの図があります。ご生前、寄付先への相談、寄付先の決定、遺言書の作成、続けてご逝去後、遺言の執行、受け入れ先にて活用、図終わり。 ご留意ください。遺言の作成や遺言執行者については、弁護士、司法書士、金融機関など専門家への相談をお勧めします。遺贈寄付の場合には、公正証書遺言がお勧めです。専門家に聞いてみました。遺贈寄付 Q&A 相談者、こんな時はどうすればいいのかしら。質問、大きな金額でないと遺贈寄付はできませんか。答え、財産の一部だけでもいくらからでも可能です。質問、不動産や有価証券などを寄付したいのですが。答え、不動産などは換金された上で受け入れをしている団体がほとんどですが、不動産や有価証券などを受け入れている団体もありますので、事前に遺贈寄付先にご確認ください。質問、財産の全額を寄付したいのですが。答え、遺留分、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産取得分、遺留分がありますので、法定相続人がいる場合は注意が必要です。質問、相続人がいないのですが、財産はどうなりますか？答え、遺言書がないと原則として国の財産に移ることになります。わからないことがあれば、専門家にご相談ください。ご自身の大切な財産を住み慣れた町、横浜のために残しませんか？遺贈寄付や相続寄付の相談も横寄付へ。横浜市社会福祉協議会横寄付でも遺贈寄付、相続寄付の受け入れが可能です。また、お一人お一人の思いに寄り添った寄付先のコーディネートもいたしますので、お気軽にご相談ください。相続寄付とは、個人の遺産を寄付すること、申告期間内に寄付をした財産には相続税がかかりません。特設のページを開設しました。QR コードがあります。横寄付推進担当課長、船田康久、左と、担当、長谷川博樹、右の写真があります。なお、横寄付推進担当の仕事、4ページをご覧ください。この記事に関する問い合わせは、横浜市社会福祉協議会、横寄付推進担当、電話、045-201-8620。福祉の仕事、シリーズ61。現役大学生が取材しました。横浜市社会福祉協議会、市民活動支援課横寄付推進担当、船田康久さんに聞きました。横寄付のロゴマークがあります。船田さんの写真があります。福祉の仕事は縁を形に変えていくこと。この仕事を始めたきっかけ、大学卒業後に服飾販売の仕事に就きましたが、来店した車椅子の方に対して自分と周りの協力不足を感じた経験から、人のために仕事がしたいと思い、専門学校で社会福祉士の資格を取りました。困っている誰かの手助けや、人と関わることができる社会福祉協議会で働きたいと思い、この仕事に就きました。日々の仕事。横寄付とは、寄付金や支援機関、企業などの協力により、制度やサービスの狭間で支援が行き届いていない課題を解決する仕組みです。寄付金を集める方法や 支援が届く取り組みを試行錯誤しながら実行しています。心がけていること、困りごとや課題を解決したいと思っている人に気づけるように、常にアンテナを高く持っています。寄付の相談はお金や物だけでなく、イベントの招待など新たな経験を送りたいというものもありますので、選択肢となる引き出しをたくさん用意しています。寄付がもっと当たり前になるような社会にしたいです。喜び、やりがい。寄付やその寄付を生かした取り組みを本当に必要な人に届けたいと思っています。一人親世帯などにランドセルを送る取り組みは、親子が自分たちで選ぶことを大切にして始めました。この取り組みは複数の団体や企業などの協力により、日頃接点のない方々が同じ目標に向かって進めることで実現しました。こうした取り組みができたときにやりがいを感じます。この仕事の魅力。いろいろな人たちがそれぞれの役割を持って同じゴールを目指すことや、みんなが叶えたいと思っていることを形にできる仕事です。誰もが安心して暮らせる地域共生社会を多様な主体で実現していけることが魅力だと思います。横浜市社会福祉協議会とは、社会福祉法109条に規定された民間団体、誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会をみんなで作り出すという活動理念のもと、住民やボランティア、市民団体など、地域の公私福祉関係者とともに、地域福祉活動を中心に様々な活動を展開しています。大学生の取材体験。今回の福祉の仕事は、若い世代と福祉横浜がつながるきっかけづくりとして、学生ライターによる取材体験を実施しました。二人の感想、裏表紙の編集後記もご覧ください。写真があります。私たちが取材しました。仕事内容に熱心に耳を傾けます。曽根幸太郎さん左、牧田美久さん右。写真終わり。福祉人材に関する情報。神奈川福祉人材センター、ホームページの QR コードがあります。横浜市内の介護人材関連情報。ホームページの QR コードがあります。
Let's try ボランティア。あなたが安心してボランティア活動に参加できるように。横浜市内のボランティアセンターでは、初めてボランティア活動をする人や、ボランティア活動に興味がある人が、安心してボランティア活動を始められるよう、様々な講座やイベントなどを実施しています。ボランティア活動をしてみたい人のイラストがあります。ボランティア活動をしてみたい人、何か新しいことを始めてみたいけど、何が自分に合うのかわからない。日々の生活にちょっとした変化を求めてるけど、一歩を踏み出す勇気が。一人だと不安。誰かと一緒に活動をしたい。様々な思いを持つ皆様の初めの一歩を踏み出すお手伝いをしています。金剛では、金沢区ボランティアセンターの取り組みを紹介します。金沢区ボランティアセンター主催、ボランティアサロン。ボランティア活動に興味を持つ方々が気軽に交流する場。当日の様子。1、まずは集まったメンバーで自己紹介。名前のほか、自分の好きなことや趣味、 興味のあるボランティア活動など、参加者のイラストがあります。参加者の声、車とバイクが好き、花を育てるのが好き、親の介護が一段落したので、傾聴ボランティアをやってみたい。ボラちゃんのイラストがあります。送迎や園芸ボランティアもいいね。2. ボランティアの基礎知識。ボランティアの心構えや活動を継続するコツなど。ボランティアコーディネーターのイラストがあります。ボランティアの4原則、知っていますか？自発性。自ら何かしたいという意思で行う活動。無償性。金銭など見返りを求めない活動。社会性。誰もが生き生きと暮らしていけるような支え合う活動。創造性、先駆性。今必要なことを考えて、より良い社会を自分たちで作る活動。3. ボランティア活動の先輩に話を聞いてみよう。質問。ボランティア活動を長く続けられるコツは？答え。地域で困っている人の役に立ちたいと始めたけど、仲間たちと一緒に活動するのが楽しくて長続きしています。質問。自分の生活とボランティア活動を両立するコツは？答え。小学校の登校時の見守りを2年ほど続けています。子供の笑顔や挨拶が嬉しく、自分自身の健康にもつながっています。ボランティアコーディネーターから、相談者の思いや不安に寄り添い、柔軟性のある対応を心がけています。気軽にご相談ください。写真があります。先輩ボランティアに聞いてみよう。サロンの参加者が熱心に先輩ボランティアやボランティアコーディネーターとお話をする様子。写真終わり。横浜市ボランティアセンターより、市内18区ボランティアセンターでは、ボランティアに関する相談を受け付けています。ボランティアを行った後の振り返りなども、専門のコーディネーターが丁寧に対応しています。地域活動に興味がある方は、気軽にご相談ください。各区のボランティアセンター、横浜市内18区社会福祉協議会はこちら。QR コードがあります。この記事に関するお問い合わせは、横浜市ボランティアセンターへ、横浜市ボランティアセンター、電話 045-201-8620、QR コードがあります。支社協情報、横浜市社会福祉協議会からのお知らせ、横浜支社協の出版物のご紹介、ニュー、ボランティア福祉ガイド、ボランティアの卵、第2版。400円、税込み、48ページ。令和6年6月発行。累計販売数は1万部超え。時代に即した内容を追加し、ページも増えてリニューアル。中高生から大人まで、これからボランティアを始める方や、ボランティア入門講座の教材として、本の表紙と内容の写真があります。初めてボランティアをするあなたへ。210円税込み、12ページ。平成15年3月発行。コミュニケーションが苦手な子どもたちとの接し方、関わり方などのヒントが満載。冊子の表紙の写真があります。横浜発、助け合いの心が紡ぐ町づくり。地域福祉を開いてきた5人の女性の物語。1800円、税込み、272ページ。平成29年10月発行。 横浜の地域福祉を牽引してきた女性たちの助け合い活動の選択と手法を分かりやすく分析。本の表紙の写真があります。申し込み問い合わせ先、横浜市社会福祉協議会企画部、電話 045-201-2090、 ご注文はこちらから。 QR コードがあります。三助会員のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。令和6年7月10日から10月11日新規受付分。団体ドクターメイト株式会社様。問い合わせ先、横浜市社会福祉協議会総務部、電話 045-201-2096。 三助会員三助会費のご案内。 QR コードがあります。みんなの気持ち、ありがとう。皆様からの寄付は、地域の助け合い、支え合い活動のため、有効に活用させていただきます。コミュニティカフェ、シオンカフェ、旭区。令和4年6月に、地域の皆様が気軽に立ち寄れるコミュニティカフェをオープン。毎月4回、第1、第3水曜日、第2、第4土曜日開催し、今年9月には100回目を迎えました。子どもからご年配の方まで幅広い世代の方に参加をいただき、カフェを通じて交流が広がりつつあります。小さなカフェですが、この場所から広くて大きな人の輪が生まれることを願っています。恒例となったコミュニティコンサートの写真があります。お礼のメッセージ。シオンカフェは自宅を利用しているため、室内だけでは十分なスペースを確保することが難しく、屋外にキャンプテーブルやテントを設置して席を設けています。そのため、夏の暑さや冬の防寒対策の備品等が必要です。これらの経費にふれあい助成金を充てており、とてもありがたい存在です。多くの方々の善意から捧げられる募金を財源としている制度ですので、感謝して大切に活用させていただきます。横浜市ボランティアセンターでは寄付のご相談をお受けしています。電話 045-201-8620。 寄付者のご紹介。ご支援、ご協力、ありがとうございました。令和6年7月1日から9月30日受付分。受け入れ順。金銭寄付者。個人。月山紀美子様。斉藤智子様。後藤邦子様。河野様。企業団体。横浜信用金庫理事長春日隆様。3件。横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ様。日清オイリオグループ株式会社様。グミサワ伝説有限会社様。3件。株式会社フロンティア様。株式会社創建社様。株式会社司ペトコ様。一般社団法人高梨食と人を育む会様。銀楽会様。有限会社湘南仲介センター様。浜住建株式会社代表取締役斉藤義信様。匿名寄付52件。物品寄付者。企業団体。公益財団法人神奈川芸術文化財団様2件。MMCC みなとみらいコミュニティクラブ様。横浜ロイヤルパークホテル総支配人小木隆様。株式会社ロフト様。 日本音楽文化交流協会様、株式会社フジテレビジョン、社会貢献推進局、情報政策局様、横浜労働者福祉協議会様、横浜寄付本寄付者、企業団体、横浜市北山田地区センター様、3件、横浜市富岡東地域ケアプラザ様、JFE エンジニアリング株式会社調達本部様、横浜市社会福祉協議会運営施設等、横浜市旭区社会福祉協議会様、横浜市篠原地域ケアプラザ様、横浜市社会福祉センター利用者一同様、匿名寄付30件、横寄付、制度では対応できない課題の解決を目指します。ホームページの QR コードがあります。寄付と遺贈の相談窓口、ホームページの QR コードがあります。みんなの声、前後の感想、前後の内容、特集、緩やかな築き合いの地域を目指す中里北部地区青葉区の取り組み、福祉の仕事、地域ケアプラザのコーディネーター、レッツトライボランティア、点訳音声訳ボランティア、オール中里北部地区の取り組みが素晴らしいと思いました。特に黄色い気づきの輪ポストが面白いですね。私の家の周囲でも取り入れてほしいなと思いました。コーディネーターさんのお話もためになりました。保土ケ谷区丸、福祉の仕事の記事を読んで、私の亡き祖母は病気入院し、退院後の生活支援について担当地域ケアプラザにお世話になりました。在宅で看取ることを家族で選択し、亡くなるまでの間はデイサービスや在宅看護を利用しておりました。祖母は幸せな人生を送れたと思います。皆さんに感謝しております。磯子区 YF。 レッツトライボランティアの本を読みたいが印象に残りました。自分も読書好きなので、何らかの形で皆さんが読書しやすいような取り組みに参加してみたいと思いました。大阪府しげちゃん、ヘルプマークをもらいました。ヘルプマークをつけている人に優しくなれました。瀬谷区 KA 福横クイズ、ご応募ご感想お待ちしています。クイズ、遺言によって財産を社会福祉を推進する団体などに寄付することを遺贈〇〇と言います。二文字。金剛のプレゼント、猫パペット巾着、セサミ工房は江北区大倉山で30年以上焼き菓子や雑貨品を作っている事業所です。制作している雑貨品はメンバーさんの個性が光る一品です。猫のパペットとしても使える可愛い巾着袋は尻尾の部分を閉じることができます。猫パペット巾着の写真があります。デザイン色はお任せください。セサミ工房ホームページ、商品が購入できます。 QR コードがあります。みんなの声に掲載された方を含み、抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和7年1月31日金曜日必着。当選はプレゼントの発送をもって返させていただきます。応募方法、はがき、ファックス、E メール、応募フォームにて、次の項目をご記入の上お送りください。項目1、記事の感想、ご意見。2、 福祉横浜の入手方法。3、福祉横浜の入手回数。4、みんなの声、事後掲載時の氏名の掲載可否、匿名希望はイニシャルを記載。5、クイズの答え。6、氏名、振り仮名。7、年齢。8、電話番号。9、郵便番号、住所。ご感想のみの方もお待ちしています。応募先、郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、横浜支社協福横クイズ係、ファックス 045-201-8385、E メール、福横、fukuyo@yokohamashakyo.jp 福横クイズ応募フォーム QR コードがあります。個人情報取扱い。応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。前号212号福横クイズの答えはコーディネーターでした。たくさんのご応募ありがとうございました。
広告。
横浜市消費生活総合センター、あなたも身近な見守りの担い手に。例えば、ご近所同士で契約トラブルの情報共有。消費者被害で困っている人がいたら、横浜市消費生活総合センターを案内。高齢者に多い消費者トラブル。1、お試しのつもりが定期購入。2、屋根や給湯器の点検商法。3、有名人を語る投資話。消費生活相談電話。電話 045-845-6666。 ファックス 045-845-7720。 センターホームページの QR コードがあります。
令和6年度ボランティア活動保険。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類感染症に変更されたことに伴い、特定感染症重点プランを廃止して2つのプランとします。保険金額、年間保険料1名あたり、団体割引 20% 適用済み、過去の損害率による割増適用。保険金の種類、プランの順に読みます。保険金の種類、怪我の保障、死亡保険金、基本プラン、天災地震保障プランともに、1,040万円。後遺障害保険金、基本プラン、天災地震保障プランともに1,040万円限度額。入院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランともに6,500円。手術保険金、入院中の手術、基本プラン、天災地震保障プランともに65,000円。外来の手術、基本プラン、天災地震保障プランともに32,500円。通院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランともに4,000円。特定感染症、基本プラン、天災地震保障プランともに、保障開始日から保障。なお、 特定感染症についても10日間の免責期間がなくなり、補償開始日から補償対象となります。なお、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は補償対象外となりました。地震、噴火、津波による死傷、基本プランなし、天災地震補償プランあり、賠償責任の補償、賠償責任保険金、対人、対物共通、基本プラン、天災地震補償プランともに5億円限度額、年間保険料、基本プラン350円、天災地震補償プラン500円。重要。基本プランでは地震、噴火、津波に起因する死傷は保証されません。年度途中でご加入される場合も上記の保険料となります。中途脱退による保険料の返金はありません。中途でボランティアの入れ替えやご加入プランの変更はできません。ご加入はお一人につきいずれかのプラン一口のみとなります。ボランティア、行事用保険、障害保険、国内旅行、障害保険、特約付き、障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬状履行費用保険、オプション。商品パンフレットはこちらから、福祉の保険ホームページの QR コードがあります。このご案内は概要を説明したものです。詳細はボランティア活動保険パンフレットにてご確認ください。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引き受け幹事保険会社、損害保険ジャパン株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、受付時間、平日の9時から17時、土日祝日、年末年始を除きます。この保険は、全国社会福祉協議会が、損害保険会社と一括して締結する団体契約です。取扱代理店、株式会社福祉保険サービス、郵便番号 100-0013、東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号、新霞ヶ関ビル17階、電話 03-3581-4667、受付時間、平日の9時30分から17時30分、土日祝日、年末年始を除きます。https://www.fukushihoken.co.jp 福祉の保険で検索。広告終わり。
編集後期。私たちが取材しました現役大学生のライター体験、4ページ福祉の仕事。曽根幸太郎さん。福祉という活動の中で、お金や物の寄付だけでなく、経験や体験を寄付するというのは、考えもしなかったことで、とても勉強になりました。環境による経験や体験の格差が、寄付によって狭まるよう、多くの人が知る機会を持てれば、と思い、改めて、福祉のあり方を考える機会となりました。曽根さんの写真があります。牧田美久さん。福祉について、 今まで考える機会がなく、今回の取材で横寄付や福祉について多くの知識を得ることができました。また取材を通して船田さんの横寄付への熱い思いを終始感じました。多様な主体で制度やサービスの狭間にある人々に向けてどのようにアプローチしていくのか考える、とても魅力的な仕事だと思いました。牧田さんの写真があります。福祉横浜213号、2024年12月13日、発行、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、電話 045-201-2090、ファックス 045-201-8385、 E メール福横 fukuyoko@yokohamashakyo.jp、 URL https://www.yokohamashakyo.jp。 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜支社協は持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して、読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙、お電話で受けたまわります。以上で、福祉横浜213号を終わります。次号は令和7年3月発行予定です。録音制作は横浜音声役グループやまびこでした。